こんにちは、スミスです。聖書のストーリーの結末、新しい契約、そして新しい契約はどのような時代であるか、そのことについて一緒に考えているところですが、今の時代はどの時代なのかというと、メサヤの時代、キリストの時代である。そしてキリストの時代ということは御霊の時代であるという言い方もできますね。主イエスキリストは昇天して神の右の座に座ってくださった時に、主イエスキリストはそこから御霊の祝福を与えてくださいました。使徒行伝の中でそのポイントは一番最初から出てきますね。主イエスキリストは御霊によって私たちにバプテスマを与えてくださるということは、バプテスマのヨハネも予言しまして、使徒行伝の一章のところにルカはそのことを書いて、弟子たちはそのバプテスマを待った。そして使徒行伝の二章のところで主イエスキリストは御霊を与えてくださいます。御霊はすべて主イエスキリストを信じる者に与えられて、私たちの心に住んでくださいます。それは永遠の救いの祝福の発報である。発報という意味には二つのことありますね。一つはその将来与えられる祝福の一番素晴らしいところがもうすでに与えられている。御霊が私たちの中に住んでくださるということは救いの本質なんですね。これ以上大きな祝福はないということは言えるものなんですね。同時に最終的な救いのすべてが与えられる保証でもあります。それで御霊の祝福は救いの祝福の発報であるということは、ローマ人の手紙の8章のところに書いてありますし、エペソにも書いてありますね。御霊の祝福を与えられた神様の教会は御霊に導かれて、主イエスキリストの皆のために身を結ぶ働きをします。御霊が与えられたということは、使徒行伝の2章のところからはっきり見えますけれども、新しい神様の民の誕生である。イスラエルはアブラハム契約を受け継いできましたけれども、神様から離れて主イエスキリストを信じなかった。ほとんどのイスラエルですね。ペトロたちもユダヤ人だし、使徒行伝を読むときにたくさんのユダヤ人が救われたということもよくわかりますが、ほとんどのイスラエルは神様から離れて、イスラエルの中である残りのものですね。これちょうどその旧約聖書のエズラたちの時代とか、エリの時代とかをいうような時と同じなんですけれども、わずかなものが本当に神を信じる信仰を持って神様に従っていくわけですね。使徒行伝の中でその姿を見ますが、御霊の働きによってその新しい契約の民の誕生をそこで見ることになるわけですね。本当に主イエスキリストを信じる者のみがアブラハムの契約の相続者であって神様の民となる。キリストを信じることによって御霊が与えられて、神様の新しい民というものが成り立つわけですね。それでイスラエルではなくて教会はアブラハム契約の民であって、アブラハムの子孫である。今アブラハムの子供になるために養子にされなければならない。養子によってのみアブラハムの子供になることができます。その養子というのはどういうものかというと、キリストを信じることによって御霊が与えられて、私たちはキリストを通してアブラハムの子孫となる。それで新しい神様の民の誕生があります。じゃあイスラエルはどうなりましたかというと、神様から離れてしまったその肉だけのイスラエルは裁かれました。これ主イエスキリストの予言の大切なところであったということを、前の話の中でも説明しましたけれども、マタイ福音書23章のところなどのところで主イエスキリストはイスラエルが 神様に裁かれるということをキリストは予言しました。キリストの予言は旧約聖書のイザヤ、ヤレミア、イゼキエルなどのような象徴的な言い方を使っているものですので、その旧約聖書の箇所を十分に見なければキリストはそこで何を言っているのかわからない。そこでよく誤解されているということもありますが、主イエス・キリストはマタイ23章のところでご自分の再臨について話したりしているのではなくて、キリストがローマの軍を連れて、ローマの軍を通してイスラエル、エルサレムを裁くということをキリストは予言しています。そのことについて他のシリーズの中で、ゆっくり説明するものもありますので、そのことについてもっと勉強したければぜひその他のシリーズを聞いてください。簡単にですね言いますと、また23章のところでイスラエルの裁き、これはちょうど、イザヤ、ヤレミアなどがバビロンの時代のイスラエルの裁きを話しましたことと同じようなことで、神様はバビロンの軍を連れてきてイスラエルを裁きましたように、今度ローマの軍を連れてきてイスラエルを裁く。しかし今回ですね、神殿を完全に壊します。何にも残らない。神殿制度は AD70 年から未だに成り立っていない。その時からですね、ユダヤ教ですね、旧約聖書で言う、ユダヤ教はありません。今の時代のいわゆるユダヤ教は聖書の言うイスラエルではありません。生贄を捧げたりはしない、神殿の礼拝もしない、できない。AD70 年でイスラエルの完全な裁きが行われて、その時からですね、神の民としてのイスラエルは存在しなくなった。その代わりに新しい神様の民は誕生して、そしてキリストがその新しい民の12の代表者である弟子たちに、この御言葉を与えてくださった時に11人しかいないんですけれども、後で12人にもう一度なったんですが、キリストはその新しい民の、部族の12人のリーダーみたいな感じでですね、その12人の弟子たちに福音の勝利の宣言を与えてくださいました。これはいくつかのところにありますけれども、マタイ福音書の28章のところ、みんなよく知っているところなんですね。イエスは、これ18節からですね、イエスは近づいてきて彼らにこう言われた。私には天においても地においても一切の権威が与えられています。それゆえあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。そして父子聖霊の御名によってバプテスマを授け、また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。ここで主イエス・キリストの命令は非常に大切なんですね。あらゆる国の人々を弟子としなさい。すべての国のすべての人たちはキリストの弟子になるようにキリストは命令してくださった。ここでキリストはすべての国から何人かを私の弟子にしなさいという話ではないんです。本当はすべての国々を私の弟子にしなさいという言い方なんですね。すべての国がキリストの弟子になるということは、全世界がキリストの福音を信じるように弟子たちにその命令が与えられていますけれども、これはちょうどアダムとエバに神様は契約の命令を与えてくださった時に、明らかにアダムとエバの時代に終わらない命令だった。全人類が働かなければならない大きな責任でありました。それと同じようにここに弟子たちに命令が与えられていますけれども、教会全体ですね、この12人の、部族、12人の、子孫であるかのような霊的な子孫である私たちが弟子たちと一緒にこの働きを続けてやらなければならない。そして教会全体が この働きを行うことによって全世界は主イエス・キリストを信じるようになる。そのキリストの命令が全世界が救われるように働きなさいという命令として見て理解することはまず一つ重大ですが、見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいますという約束も同じように重大なんですね。共にいてくださるというような言い方は旧約聖書の中で100回ぐらいありますよ。何回も何回も神様は一緒にいてくださる約束を旧約聖書の中でいろんな人に与えてくださいますけれども、その一緒にいてくださるその意味はね、どういう意味かということを、例えばですね、ヨシュア記の一書のところを見ればわかると思いますね。神様はヨシュアに大変な働きを与えてくださいますね。カナンを全部裁いて、神様の新しい民、イスラエル、当時のイスラエル神の新しい民でありますけれども、イスラエルにその土地を与えるようにしなさいという命令なんですが、神様はヨシュアにこう言います。あなたの一生の間、誰一人としてあなたの前に立つ、裸る者はいない。私はモーセと共にいたように、あなたと共にいよう。というように神様はヨシュアに約束する。神様はヨシュアと一緒にいてくださるので、ヨシュアの前に誰も立つことはできない。ヨシュアは成功するという約束なんですね。これは旧説にもこのようにあります。私はあなたに命じたではないか。強くあれ、大きくあれ、恐れてはならない。おののえてはならない。あなたの神、主があなたの行くところどころにでもあなたと共にあるからである。神様は一緒にいてくださいますので恐れてはならない。あなたは成功する。その同じ約束を主イエス・キリストは弟子たち、そして私たちにも与えてくださった福音の勝利の約束である。世の終わりまで私は一緒にいる。主イエス・キリストはそのように福音の勝利の働きと約束を与えてくださいましたので、全世界は主イエス・キリストを信じるように教会は働いて、そしてアダムとエヴァに一番最初に与えられた責任を新しい人類は果たさなければならない。神様の人類を創造された計画はダメにされたりはしない。アダムは失敗したところにおいてキリストは成功する。それで主イエス・キリストにある新しい人類は全世界を神の栄光を表すように導いて管理して、そして歴史の目的ですね、アダムとエヴァに与えられた働きがね、本当に成就されたところで主イエス・キリストは再臨して歴史が終わります。主イエス・キリストの再臨の前に非常に悲しい話でありますけれども、キリストの再臨の前にその最後の時代の人々がほとんど神様からまた離れてしまって、神の、ほとんどかどうかは別にしますけれども、たくさんの人離れてしまって、武力で神の教会をダメにしようとする。その時にキリストは再臨してこの悪い人たち、そしてサタンを裁き、そして今度天国と地獄の永遠の裁きが行われて永遠の時代に入ります。旧約聖書の黙示録のところで、そのことについて書いてますけれども、黙示録のシリーズの中でそのことについてもっと話をしたいと思いますね。ここで大切なのはアダムとエヴァに与えられた働きは古い契約の人々ですね、アダムにある人類は果たすことはできなかった。主イエス・キリストはこの世に来て神の契約を守って 十字架上で死んで復活して天に昇った時に御霊を与えてくださいます。新しい契約の民が誕生して、そしてその新しい契約の民は福音の働きをして全世界が救われますし、アダムとエヴァに与えられた責任は歴史の中で果たされる、成就される。それで最後に人間の罪の深さを表すように、サタンの誘惑があって罪人が神に逆らうことはもう一回大きな革命みたいなものがあるんですけれども、その時にキリストは再臨して裁きを行います。そして今度永遠の天国、永遠の地獄の時代に入っていきます。新しいエルサレムはまず歴史の中で作られ、そして永遠に現れていきます。完全な状態としてですね、永遠に現れる。そのように聖書のストーリーは創世記から始まって、アダムの失敗、アダムの罪から始まるんですが、最後に主イエスキリストの民、御霊の力を持って神様が命令してくださった新しいエルサレムを作っていきます。私たちの働きは御霊の力を持って福音を伝えて、この日本が救われるように祈り求めるところなんです。いつか日本が救われる、そのために私たちは祈って働きをしなければならない。この日本においても神様の栄光、神様の御恵みが現れるように求めなければならない。聖書のストーリー、創世記から黙示録のストーリーをこのようにですね、非常に簡単に見てきましたけれども、今度ですね、聖書を違う観点から一緒に学びたいと思います。そしてこのストーリーの中のところは実に浅い見方しかできてないんですけれども、いろんなところをもっと深く、もっと時間をかけて、見ることを他の話の中でしますので、ぜひ続けて勉強していただきたいと思います。